毎週木曜日のおはスポは横浜 FC の応援コーナー。今朝はこの方のご登場です。
おはようございます。横浜 FC の広報内田智也です。よろしくお願いします。
はい、今朝はうっちーさんにお話を伺います。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
さあ、毎回ね、ちょっと最近はメッセージテーマに沿ったことをうっちーさんにもお聞きしてるんですけど、
はい、
今朝はね、和風の和なんですが、
はい、
ウッチーさんが和で思い浮かべるものっていうのをちょっと伺ってもいいですか？
やっぱり和菓子ですかね。
あ、やっぱり和菓子？
和って言われたら和菓子かなと。まあ、年を重ねるごとに美味しいなと感じるようになってますね。まあ、やっぱり、三浦知良選手もおはぎ好きとして、
はい、
まあ、ご自身の著書のタイトルにしてしまうくらいなので、
ね、はい、
まあ、三浦選手も和菓子が好きなんじゃないかなと思いますね。ただ設定はしているのでほとんど食べないと思うんですけど。
あ、まあ、たくさん食べられるものではね、アスリートの皆さんはなさそうですもんね。
そうですね。
うちさんは和菓子といえばこれっていうのありますか？
どうなんですかね。僕お餅が好きだったので、
はい、
きなこ餅だったりあんこ餅っていうのは昔から好きでしたけどね。
あ、いいですね。
はい。
なんか秋にもぴったりですね。
お団子とかいいですよね。
いいですよね。
はい。
まあ、うちさんというと海を渡ってのね、プレー経験もありますけれども、はい、まあ、サッカーや暮らしにおいて日本と海外の違い、もしくは反対にここは同じだななんていう風に感じた部分っていうエピソードはありますか？
そうですね。僕は半年間香港でプレーした経験があるんですけど、
はい、
やっぱり日本に比べて自分を主張するっていうことがとても大切だと感じていて、
うんうん、
まあ、やっぱり日本だと少し遠慮するくらいが美徳みたいな空気があるので、
はい、
それだとなかなか海外で自分っていうのを評価してもらうのは難しいのかなっていうのがあったので、
うん、
まあ、積極的に自分から行動を起こしてみんなに認めてもらうっていうことが大切だなと思ってやってましたね。
まあ、特にスポーツっていう競う分野だとさらにそれが強まりそうですよね。うん、
そうですね。やっぱりいち早く自分を認めてもらうっていうことはパフォーマンスにつながってくると思うので。
なるほど、
そういった部分は、はい、すごく意識してました。
まあ、これからね、もちろん日本でそして海外でのプレーを夢見てる少年少女たちもいるかもしれませんから、ぜひ参考にしていただけたらと思います。
は
い、
そうですね。
ではですね、今週もウッチーさんにトップチームの試合から振り返ってもらいましょう。先週10月24日土曜日にアウェーで北海道コンサドーレ札幌との試合が行われました。まず結果からお知らせください。
はい、北海道コンサドーレ札幌との試合は0対3と残念ながら敗れました。前半から札幌に主導権を握られてしまって、まあ、なかなか自分たちのスタイルである攻撃的なサッカーっていうのが展開できず、ちょっと悔しい敗戦になりましたね。
そうですね。勝ち点で並んでいたチーム同士という対決でもあり、ちょっと悔しい結果ですけれども、まあ、その中でも、うちさんがポジティブに捉えた、いいねと思われた選手や試合の流れがあれば教えてください。
はい、背番号27番の中山勝弘選手ですね。
あ、これはね、はいはい、
長らく戦列から離れていたんですけど、
はい、
まあ、この試合が復帰戦となりました。で、途中出場だったんですけども、節以降に期待できるパフォーマンスを見せてくれたと思います。
うん、サポーター、ファンの皆さんもね、待ちに待ってたんじゃないでしょうか。
そうですね。
さらにまたご活躍いただけることがとても楽しみです。さあ、そしてここからはウッチーさんよりこれからの試合のお知らせをお願いしたいと思います。
はい、まずは今週末10月31日土曜日、午後3時キックオフでアウェー湘南 BMW スタジアム平塚にて湘南ベルマーレとの試合があります。
はい、湘南ベルマーレとの試合というと、いわゆる神奈川ダービーと呼ばれますけれども、
うんうん、
このダービーマッチっていうのはまた特別な雰囲気っていうのがあるんでしょうか？
そうですね、ダービーマッチはその時の順位だったり、まあ、クラブの大小っていうのが関係なく、
うん、
やっぱり選手同士のプライドのぶつかり合いなので、
うんうん、
自然と試合にかける意気込みっていうのがやっぱり変わってきますね。
やっぱり近いチームとか近い地域っていうのは、
うん、
またライバル視しやすいものなんですかね？
そうですね、やっぱり ってる選手も多くなるし、うんうん、サポーター同士も盛り上がってくるので、自然と気持ちが高まる部分はありますね。
さらに、はい、試合だけでなく今回は場外に出てあとビールのダービーマッチがあるんですよね。
はい、横浜 FC と湘南ベルマーレの前哨戦として、
はい、
10月30日金曜日までにどちらのオリジナルビールがたくさん飲まれたかを競う神奈川ビールダービー開催中です。
やっぱりスタジアム観戦とビールというのは、はい、切っても話せないような感じもするんですが。
いや、そうなんですよね。
ね、本当横浜ビールも、そして、まあ、湘南ビールもどちらもまず美味しい。
はい。
だからこそ負けられない試合ですよね。
そうですね。まずこのビールダービーに勝って乗り込みたいですよね。
今この状況というのはいかがなんでしょう。
今中間発表が発表されたんですけど、
はい、
今のところ横浜 FC がリードしてるんで、このまま行きたいですね。
はい。引き続き皆さんには、はい、美味しく飲んでもらいましょう。
そうですね、いっぱい飲んでもらって。
いや、こちらも熱い戦いになりそうです。
はい。
そしてそして来週の火曜日、あっという間に11月になって文化の日にも試合があるんですね。
そうなんです。来週11月3日祝日の火曜日午後4時キックオフで三発三沢球技場にて大分トリニータを迎えての一戦があります。
はい。こちらの試合のポイントも教えてください。
はい。順位も非常に近い相手で、目指すスタイルも似ているチームなので、うん、まあ、相手の良さを消し合うというよりは、互いに多分自分たちのスタイルを出し合うような試合になるかなと思っていて、
うん、
まあ、前回対戦はアウェーで敗れた相手なので、
なるほど。
まあ、はい、ホームでしっかり借りを返したいなと思いますね。
いやー、ちょっと攻撃的なチーム同士の戦いということで、
うん、
ちょっといろいろ楽しみな部分がたくさんあります。はい、
そうですね。
そして今回も横浜 FC の公式ツイッターに浜メーター、はい、ハッシュタグ浜メーターと名付けて、はい、スタジアムの現在の収容率、まあ、つまりチケットの売れ行き具合っていうのを見ることができるんですけど、はい、いや、うちさん、ここまで見せちゃうのすごいですね。
はい、そうですね、まあ、まだまだ三沢は7500人限定のお客様しかお迎えできないんですけど、
はい、
横浜 FC のサポーターはもちろん、対戦相手のサポーターも一緒にたくさんのお客様にご来場いただいて、やっぱり試合、そして J リーグ全体を盛り上げていきたいという思いから、この浜メーターがスタートしました。
いや、皆さんも多分自分が足を運ぶっていうことのなんか重みをさらに感じてくれるんじゃないかなと個人的には思います。
そうですね、やっぱり少しでも早く日常というか、今までみたいにたくさんのお客様が入れるようになってほしいなと思いますね。
そうですね、ありがとうございます。さあ、今日もいっぱいお話を伺いましたが、おしまいにリスナーの皆さんへうっちーさんからメッセージお願いします。
はい、少しずつ肌寒い日が増えてきたんですけど、皆さんくれぐれも体調に気をつけていただいて、学校やお仕事を頑張っていただいて、
はい、
お休みの日はぜひスタジアムやダゾンで横浜 FC を応援してもらえたら嬉しいです。
ありがとうございます。今週のおはようスポーツ横浜 FC 応援コーナー、横浜 FC 広報内田智也さんにお話を伺いました。それではいつもの合言葉お願いします。
はい、
せーの、
おはスポー。